教えて税理士さんポッドキャスティング。時刻は11時24分です。 FM 横浜ラブリーデー、近藤紗友香がお送りしています。この時間は教えて税理士さん、毎週税理士さんをお迎えして私たちの生活から切っても切り離せない税金についてアドバイスをいただきます。担当は東京地方税理士会島田一郎さんです。よろしくお願いします。
はい、湘南藤沢から参りました税理士の島田と申します。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。さあ今日はどんなお話でしょうか。
はい、コロナ禍の影響を受けて所得税の確定申告期限が1ヶ月間延長され、4月の15日木曜日となりました。はい、申告期限まであと1ヶ月ほどあります。そこで今日は会社員パートの方の確定申告について、今からでも間に合う確定申告のお得な情報をお話しさせていただければと思っています。
お得って聞くとやっぱり気になる方多いと思うんですけども、では会社員やパートの方の確定申告について基本的なことから教えてください。
はい、会社員やパートの方は毎月のお給料やボーナスから源泉徴収という形で所得税が転引されています。以前ね、この番組で年末調整についてお知らせした回がありましたが、大部分の方はお勤め先が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。
そうですね。
ただし会社員やパート勤めの方でも一定の条件に当てはまると確定申告をしなければならない方がいます。そして確定申告の必要がない方でも確定申告をすると得をする、すなわち還付金を受け取れるという方がいらっしゃいますので、それぞれ分けてお話ししたいと思います。
はい、ではまず確定申告をしなくちゃならない人から教えてください。
はい、まず昨年の 年収が2000万円を超える方です。まあ、年収2000万円を、ね、超える方っていうのは少ないかと思いますけども、勤務先ではね、年末調整ができないルールとなっていますので、ご自身での確定申告が必要となります。まあ、例えば藤田くんなんかはね、多分年収2000万超えてると思いますので、個人事業主ですかね、また超えていたら確定申告が必要になるということですね。はい、失礼しました。はい、次に2箇所以上からお給料やパート代をもらっている方です。例えばある会社で正社員として働きながら他の会社でもパートやアルバイトをしている場合です。コロナ禍以降ダブルワークをする方は増えていますので、2箇所以上の勤め先からお給料をもらった方はですね、原則として確定申告をする必要がありますのでご注意ください。
アルバイトやパートを掛け持ちしている方っていうのは注意が必要になりますよね。他にはどんな人が対象になりますか。
はい、勤め先と別に副業の収入がある方です。こちらもコロナ禍以降特に増えていますよね。はい、まあ、具体的にはお給料以外の所得の金額が20万円を超える方です。例えば保育士さんが仲介サイト、まあ、例えば有名どころですと、まあ、いろいろありますけども、キッズラインですとか、そういったものを通じてベビーシッターを請け負っていた、得た収入がある場合や、まあ、隙間時間を使っての副業収入、例えばウーバーの配達ですとかね、はい、そういった収入がある方です。ちなみにこの20万円というのはあくまで所得、まあ、すなわち利益ですので、副業での年間収入が25万円だったとして、これにかかる必要経費、例えば先ほどのシッターさんの例では交通費やおもちゃの制作にかかる費用が5万円未満ですと、差し引きで所得金額が20万円を超えますので確定申告が必要となります。
評判のいいシッターさんとかだとリピートされるでしょうからね。他にも確定申告の必要がある方っていうのはいますか。
はい、この他にもビットコインなどの仮想通貨や金地がね、まあ、インゴットとかとも言いますけども、 これらを売却して収入がある方や、相続した不動産の家賃収入がある場合も確定申告が必要となるケースがあります。そして昨年中に土地や建物の不動産を売却した方で利益が出た方も確定申告をする必要があります。これは一般に譲渡所得税と言いますが、税額が多額になるケースや納税者にとって有利な制度が多数ありますので、ご自身での申告に不安がある方はぜひね、税理士にご相談ください。
はい、で確定申告をすると得をするという人について教えてもらえますか。
はい、まずは昨年の中途で退職して年末までに再就職していない方です。この場合は退職時に渡された源泉徴収票を使って確定申告ができます。特にその収入金額が103万円以下の場合は、勤めていた期間に転引きされた源泉徴収税の全額の還付を受けることができるので、ぜひ確定申告しましょう。源泉徴収票、お手元に源泉徴収票がある方はね、ご覧になっていただきたいんですけども、お名前の右下あたり、氏名って書いてあるところの右下に源泉徴収税額という欄があります。中途退職してその欄に金額の記載がある方は還付のチャンスがあります。
金額全額還付されるっていうのは嬉しいですからね。他にも得する人っていうのはいるんですか。
はい、いわゆる医療費控除を受ける方、昨年中にマイホームを購入して住宅ローン控除を受ける方、そしてふるさと納税などの寄付金控除を受けようとする方も確定申告をすると所得税が還付される可能性がありますよね。
ここまで会社員パートの方というお話伺ってきましたが、学生のアルバイトでも確定申告が必要な場合ってありますよね。
そうですね、高校生や大学生でアルバイトをしている方、特に掛け持ちでバイトをしていて手元に源泉徴収票を2万以上持っている人、昨年のバイト代の合計額、これ厳密には源泉徴収票の支払い金額の合計額になりますが、これが103万円以下の場合、確定申告をすると所得税の全額が戻ってきますし、親御さんの扶養親族から外れることもありません。高校生だと確定申告はなんとなく敷居が高くて難しいなって思うかもしれませんがね、学生さんには勤労学生控除ってちょっと聞き慣れないんですけども、いわゆる税金の学割のような制度もあります。ぜひね、諦めずに確定申告にトライしてみてください。数千円でもね、税金が戻ってきたら嬉しいですもんね。
確かに学生の頃のその数千円って大きかったですからね。
はい、そして最後に意外と知らない方も多いかもしれませんが、還付を受けるための申告は万が一申告期限、今年は4月15日に間に合わなかったとしても税務署は受け付けてくれます。ですので申告期限に間に合わないよといって諦めずにお得に確定申告してみてはいかがでしょうか。ぜひね、ご不明な点があれば税理士にご相談ください。
はい、そして最後に聞き逃した、もう一度聞きたいという方、このコーナーはポッドキャスティングでもお聞きいただけます。 FM 横浜のホームページまたは iTunes ストアから無料ダウンロードできますので、ぜひポッドキャスティングでも聞いてみてください。番組の SNS にもリンクを貼っておきます。この時間は税金について学ぶ教えて税理士さん、今日のお話は会社員パートの方の確定申告についてでした。島田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Deep inside your ear still lingers on the fading sound of footsteps so clear to hear whenever I find you with empty beer bottles in your hand. I see someone 4 years old staring back at me. Once you told me you don't know who you are, There are pieces of you lost somewhere along the way, and you'll be searching hopelessly in a wrong place, 'cause they have always been with you from the very start. So many years you haven't been yourself.
Yourself.